レッドブル開けますかね。
儀式で。
よいしょ。
いやー、なんか寒いですよね。
うん。
うん。
もう真冬ですよね。
真冬。
寒すぎる。
こたつを出す時期ですか。
こたつはうち一年中出てるんで。
そっか。
そう。
電源はでも入れる。
いや、夏場でも夜は電源入れる感じで。
マジっすか。
そう、寒いから。
サンフランシスコより寒いのか。
うん、まあ本当は寒くないんだと思うけど、なんとなく、こう、ぬくもりが欲しくなる。
ああ、気持ちの問題ね。
うん、そうですね。
うちはサンフランシスコで、なんだ、暖房は入れたことないですよ、来てから。
で、本当に、うん、セントラルヒーティングみたいのついてんじゃないですか。
ついてると思うんですけど、どうなんだろうな。その各部屋についてる個別のヒーターは使ったことないですね。
へえ。
うん。なんかいつも大体我慢してる感じで。
ああ、寒くないですか。
寒い時も年に2、3日あるんですけど、
うん、
まあちょっと服着れば大丈夫かなっていう感じで。
そんな我慢しなくても地球をもっと温めないと。
まあそうなんですけどね。
ええ。
いや、部屋がすごい窓がでかくて日がいっぱい入るんで、
うんうん、
日中のその日光でだいぶ温まる感じで、
ああ、
なってますよ。
いいっすね。
うん。
まあ今度だと、うん、暖かいかもしれないですね。確かに。
うん。
隣の家がガンガン暖房を使ってくれればそれだけでビル全体温まるみたいな。
それもあると思いますけどね。
うん、
今日はなんかめっちゃ雨も降ってて、
うん
うん、そんな中朝映画を見てきましたけどね。
ああ、
うん、
何見に行きました。
小脳鳥も載ってるアライバル。
おうおう、
はい。あれ白郎さんは見たんですか。
あ、まだ見てないですよ。
あ、そうなんですか。じゃあまあ後で、
はい、早く
話すとしましょうか。
はい、まだちょっと咳が続いてるんで、
うん、
なんかあったらおかゆを作ってください。
おかゆ飲ませて。
へえ、
まあ、前回はでも言っても大丈夫だったんで。
大丈夫でした結局。
そんなに変な感じはなかったですけどね。
ほうほう。
まあ、長い時間その2時間とか喋ってると別に喉がね悪くても何でも声は枯れてきますからね。
うん、どっちにしろひどいことに。
それは避けられないことなんですけど、うん、はい。じゃあどのあたりから行きましょうか。
どのあたりから行きますかね。
まあ白郎さん出てない間に新しいハードウェアとかが出てね、白郎さん的な側面からの評価を聞きたい人もまあいるのかなっていう期待はあるんですけど。
うん。MacBook 出ましたね、新しいの。
出ましたね、うん、はい。
おおむね噂通りっていうか。
ええ。
ほぼ全て噂通りな感じでしたけど。
チップとかそういう面でってことですか？でも全て含めて？
全て含めてかな。
うん。
まあ昨日 Apple Store に行ってちょっと触ってきたんですけど、結構いいような感じはしましたかね。
ほうほう。どんなモデルですか？
Apple Store 行ったら全部あって、13インチの、ファンクションキーのエスケープモデルと、
うん、
それからタッチバーのやつ、13と15と全部揃ってて、まあ一通り触ってみましたけど、まあ軽くて薄くていいかなと、
はい、
いう感じしましたかね。触ってみました？
いや、僕本物はまだ触ってないですね。
うんうん。
うん。
まあちょっとキーボードの感じが変わってるのは、うん、どうなのかな、
うん、
まあちょっとパコパコ音がするかもしんないっていうのと、
ええ、
であと店頭にずっと飾ってあったせいもあってだいぶ温まってて、
うん、
で今までの Mac ってまあ奥の方が一番熱くなりますよね、 MacBook Pro、
うん、
で奥の方に基板があるんでそこを中心に温まるんですけど、どうも、その、ニュー MacBook Pro の場合、後ろだけでなくて、キーボードもなんとなくほんのり熱いような。
おぉ。
あ、でもこれも熱いな。 うちのもよく見ると厚いかな。いやでももっと厚かったような。そのキーボードが薄くなってる分もっとぬくくなってるんじゃないかっていう説が
基板の温かみがより感じられるような。
そうですね、人肌のぬくもりが。そう
まあ僕もそういう意味ではその MacBook Pro とかである程度の作業をするともうパームレストのあたりがぬくくなってきて、すごい嫌だなっていうのはずっと思ってはいるんで、それは今までの MacBook Pro に関しても同じですけどね。
まあ僕はあんまり温かいの自体は気にしないですけど、昨日触ったのはちょっとより温かみを感じる感じでしたね。まあなんで温かいのが嫌な人はちょっと気になるかなとか。
はい。
うん、
キーボードが、その、何ですかね、新しいマジックキーボードでしたっけ？ワイヤレスキーボード。
うん。
あれと同じような感じなんでしたっけ？
いわく、あれよりもうちょっと調整して、で、MacBook よりも調整して、ストローク同じだけども、タイプ感は良くしたと、主張してますけども。まあ、どうかな。ちょっとまあ、長いこと使ってみないと分かんない感じですね。
タイムラインとかで買った人の意見を見ると、やっぱり確かに音がカチャカチャしてうるさいっていうのはよく見ますね。
カチャカチャカチャスターンと
やるやつパコーンってやつですよね。
なれなかったかなっていう
まあ多分そのあんま力入れてタイピングするなっていうことなんじゃないかなと。
慣れが要求されますよね。
そんな気はしますね。
ミヤンはあれでしたっけ、あのマジックキーボードは使うのやめちゃったんでしたっけ。
そうですね、僕は昔のやつ、一番最初って言っていいのかな、あの電池をこう毎回変えなきゃいけないやつ、それをすごい長いこと使ってて、それは結構気に入ってたんですけど、さすがにこう電池充電して入れ替えるのめんどくさいなと思っていたので、あのライトニングで充電できるやつにしたんですよね。会社に部品があったんで。でもそれはね、本当薄くてすごいなんか腕音がうるさいのもあるし、なんか手首が疲れるなと思ったんで使うのやめちゃって、で今はレノボのシンクパッドキーボードを USB でつないで使ってますね。
へえ。MacBook に。
そうです。MacBook に使ってますね。あの、コントロールとアルトの位置が逆なんですけど、それは Mac の、なんだ、システムプリファレンスで入れ替えれば使えるんで、基本的にあんまり問題ないですかね。
で、モニターは MacBook のやつ。
そうですね。モニターは MacBook と、あと外付けに右側に、なんかデルだか LG だかのやつを、会社のやつ支給されたやつをつないでます。
なんか変わった
まあそのなんだ、アップル製品で固めたい人のね、あの心情もわかりますけど、僕は、MacBook Pro をなんだスタンドルームに乗っけて、なんか全然関係ないサードパーティーの黒いディスプレイと黒いキーボードを USB でずっとミニディスプレイポートにつなぐっていう。
ああ、なるほど。
あまり美しさのないことをやってますね。
まあじゃあそこに LG のモニターが来ても全然わかんない。
それは全く問題ないですね。だからみんなその LG に文句を言ってるのがまあわからないというか、いや、言ってることはわかるんですけど、別にいいじゃんって思っちゃいますね、僕は。
まあ、そうっすね。どうなんだろうな。まあちょっとそのモニターが出なかったとか iMac が出なかったとか Mac Pro が消え去ったとか、まあいろいろ、まあ後でちょっとその辺はあれですね。で、気になるハードウェアの方なんですけど、いろいろベンチマークで揃っときてですね、あの SSD がすごく早いんですよ。むちゃくちゃ早いですね。あの PCI Express につないでるみたいなんですけど、 PCI Express2 レーン使って、で、リードが 3.1GBps ですね。これむちゃくちゃ速いですね、この前のモデルから倍くらいになってるんじゃないかっていうんで、あの iPhone のあのフラッシュも相当速いですけど、この MacBook Pro の SSD もむちゃくちゃ速いですね。なんでまあ SSD ファンであればこれは間違いなく買いかなと
SSD ファンっていうカテゴリーが
いや、この SSD をこよなく愛する人であればこのためだけに買ってもいいんじゃないかなと、まあ、僕はそこまであれじゃないんであれですけど、
あ、まあ、SSD よりも CPU、GPU の方。
うん、そうですね。で、CPU、GPU の方を見ると、まあ、普通かなという感じがしますかね。で、CPU はそのスカイレイクですね。前回の話でも出たかな。奥井さんや広島さんも話してたかもしれないですけども、まあ、スカイレイクですね。
うん、
これはその、この間発表になったキャビーレイクでなくてスカイレイクっていうんで、
はい、
まあ、うーんという感じですね。
うん、
で、GPU の方が、これがAMD のレディオンってのを積んでですね。
うん、
まあ、もの自体はそんなに悪くなくて、なんて言ったらいいですかね。フロップスで言うと、1.8 フロップス、2テラフロップス弱くらいで、まあ、プレステ4が1台乗ってるみたいな感じですね。で、これがどれくらい GPU 的にいいかっていうと、今の PC のハイエンドの GPU であると8テラフロップスとかもっと出るんでですね、NVIDIA の GTX 1080とかですね。で、それと比べると、まあ、4分の1くらいではあるんですけど、何がいいかっていうと、その消費電力が、35W しか使わないんですね。
うん。
うん、35。でですね。GeForce とかであれば 100W とかもっと使うんで、今のそのゲーミング PC ってむちゃくちゃでかい筐体に、ラップトップでもむちゃくちゃでかいラップトップの筐体にむちゃくちゃ大きいファンを入れてガンガン回して冷やしてるんですけども、それをしない前提であればまあいいのかなっていう気はしなくもないですかね。
うん、
で NVIDIA のラインナップで 35W くらいっていうと、結構前のモデルになっちゃうんですね。
うん、
で、後でちょっと触れますけど、Surface Book とかは NVIDIA の方の GPU を使ってますけど、世代としては結構古い世代になってしまっていると。
うん、
なんでまあ、この、熱をあんまり出さない前提で選ぶんだったら、AMD のこの GPU にはなるんだろうなという気はするんですけど、まあ AMD かという気はしなくもない
。まあがっかりもしつつ、でもバランスとかその消費電力とかを考えるとまあしょうがないかな
と。まあしょうがないかなという気もすると、うん。
はい。
で、メモリーの方も、LPDDR3 って、まあ世代から言うと2世代くらい前の、今 LPDDR4 が一番、モバイル用のメモリーとしては一番新しいんですね。
うん、
で、それではなくて、LPDDR4 ではなくて、3かと。うん。というですね。その、で、まあ、そのメモリーの、最大サイズ16メガになってるのも、フィルシリアとかコメントしてましたけど、まあ、消費電力を増やしたくないと。
はい。
まあ、ごもっともですね。厚くしたくないと。で、スイートスポットが LPDDR3 で16メガなんだと言われれば、うん、そうかと。うん、というですね。気持ちはわかるという。
うん。
という感じですね。
まあ、全部うーんっていう感じ。
そうなんですね。
うん。
なんで、まあ、Apple 製品らしいといえばらしいんですけど、SSD にパラメーターの6割くらいを振って、で、まあ、あとは、うん、というのは、まあ、なるほど、という感じですね。こう来たか、という。で、多分、まあ、使い勝手としても SSD 早ければ、その、相当体感は良くなりますし、
うん、
ボトルネックを一点集中で良くするっていうのは、まあ、わかんなくもないですし、という感じですかね。
まあ、使い勝手としては、順調に。いい感じだろうけど、そのスペック中的な視点から見るとちょっと物足りない感じは。
まあそう、そうですね。うん、まあ特に MacBook Pro のプロユースっていうことなんで、
うん、
今その NVIDIA があれだけウハウハになってるのは GPU の新しい使い道を見つけたからですね。まあ、一つはそのディープラーニングで GPGPU 汎用コンピューティングを GPU でするっていう話で、で、もう一つは VR で、で、VR の方もパフォーマンスが今までの、まあ3倍くらいあればないと厳しいという。 何でもって今はまさにコンピューティングパワーが求められてる時代なんでですね、
うん、
このプロユースというかマニアックなユースケースにとってみるとですね、なんでまあ薄くて軽いラップトップ悪くないんですけど、うん、という気もしなくもない。
まあプロっていう名前に値する感じのアップグレードになってるかっていうところに多分疑問を持ってる開発者とかはいるのかもしれないですよね。
まあそうですね、
うん、
その文具としてはすごくいいと思うんですけど、
うん、
文房具ですね。
文房具、はい、
そう、まあ、俺のキラーマシンが火を吹くぜという感じではないかなと。
うん
うん。であとはまあ全体薄く軽くなってるのに合わせて、バッテリーもこれまで 100Wh くらいあったのが、25% オフになってるんですね。
うん、
で、まあ、それでも同じく10時間持つっていう、それはそれですごいですね。
うん、
そのバッテリー 25% 減ってるのに、10時間、同じだけの、時間を持たせることができるっていうのは、まあ、CPU が変わってるからですね。
はいはい、
スカイレイクがより、低消費電力でも同じだけのパフォーマンスを出すことができると、
うん、
でここがミソで、パフォーマンスは同じくらいしか出ないと。
確かに、
まあ、同じってこっちはないですけど、まあ、10% アップくらいですかね、
うん、
10%20% 増えてると、
うん、
で GPU の方はディスクリート GPU に切り替えたんで、まあ、これもそのスカイレイクの GPU が思ったほど速くなってないっていうことの裏返しで、泣く泣くディスクリートの GPU を乗せ、まあ、こっちの方は倍くらい順当に伸びてますかね。
うん、
というんで、まあ、バッテリー 25% 減らした、軽くなった、うん、まあそれはそれでいいですけど、 25% 寿命を伸ばすっていう手もあったんじゃないかなという気もしなくないですかね。
うん、多分そういうそっちの方向だから、薄くする軽くするのはまあエアみたいな、そういう絞った方のデバイスでやってもらって、
そうそうそう、
プロの方はまあポートとか増やしてもいいし、厚くなってもいいしっていうのを求めてる人も多分いるんでしょうね。
うん、そうっすね、つう感じですかね。
はい、だから、
うん、
今の MacBook Pro が例えば10、もっとすごい前のレティナの前のやつを使ってるとか、そういうんだったらまあもちろん買いなんでしょうけど、例えば2015年モデルとかを使っていて、
うん、
特に不満がないよっていう場合は、
うん、
すごい魅力的なアップデートってわけではないのかなっていう。
まあそうですね、僕がまさに今2015年の MacBook Pro を使っていて、これどうするかなと、どうしようかなこれという感じですね。
うん、
ミアンはどうするんですかね。
僕は今2013年モデル、
うん、
特に、まあ、この番組でも何回か言ってますけど、今特に不満があるわけではないので買い替える予定はないですね。あるとすれば、やっぱりポッドキャストの編集するときに、編集自体ではなくてエンコードですかね、
うん、
ロジックっていう音楽編集ソフトからウェーブに書き出すんですよね、ミックスダウンが終わったら、
うん、
でそのミックスに書き出すのはものすごい GPU と CPU 多分使う処理だと思うんで、今のやつだと2時間のエピソードを書き出すのに15分ぐらいかかるんですよ。だそれが例えばなんか3倍速くなるとかだったら、すごいね、1500ドルとか2000ドルとか出す価値は絶対あると思うんですけど、
うん、
それがどうなのかなっていうのはありますね。
まあ多分1分は速くなりますね。
15分が14分になる。
多分14分には確実になる。
うん、その辺でですよね。
そうっすね、まあ、ストレージネックってわけではなくて、多分 CPU なんで、そうするとやっぱ 10%20% じゃないかなっていう気がしますかね。
うん、僕はなんかずっとデスクトップ嫌だったんですけど、
うん、
まあ、嫌だった理由の一つは、今まで前の会社とか行った時は仕事の Mac とプライベートの Mac 一緒にしてたんですよ。
うん、
別に禁止もされてなかったし、個人のものも会社のものに入れてたんですけど、まあ、今の会社だとなんかそれはやってもいいけどあんまりやらない方がいい的な、こう推奨されてるんで分け始めたんですよね。
うんうん、
でどうせ分けるんだったら、今個人で使ってるラップトップはほとんど家でしか使ってないんで、 まあだったら iMac でもいいんじゃないかなって最近思い始めているっていう、そんな感じですね。
ああ、なるほど、うん。僕も今、会社のと自分のは分けてるんで、MacBook Pro が2つあるって感じですね。
そうなんですよね。
うん。
僕今、その録音とかを、クローゼットでやってるんで、クローゼットに iMac を持ち込むのはなかなか辛いものがあるから、
うん、
録音用には何か別の軽いデバイスが必要かもなとか思うと、なんか3台体制になってしまって、会社と iMac と MacBook と、
うん、
それはそれで地獄感もあるんですけど、
ああ
でもなんか正しい形としてはそれな気もしないでもないっていう、
うん、今もうクローゼットの中ですか。
そうですね、今そうです。 MacBook Pro をま、あのクローゼットに持ち込んで、ミクサーとかにつないで録音してますね。
お、押し入れの中で。
そうです。押し入れって言ってもこれ、ウォークインクローゼットで割と広いので、そんなに真っ暗なとこでやってるって感じじゃないですよ。
ああ、引きこもってる感はあんまりない。はい。
そんな感じです。
なるほど。
うん。
まあ、あとはそうですね。まあ、タッチバーは、うん、まあ、あってもなくてもいいかって感じですね。
これは、使ってみないと何とも言えないですけどね。
うん、そうっすね。
でも、早速なんか、ニャンキャットとかを表示するアプリ、サンプルアプリが出たりとか。
ありましたね。
ありましたね。
で、まあ、そこでゲーム動かすっていうのはいいかもしれないですね。
うん。なんかの、昨日ツイッターで見た、あれを見て、でラストパスっていうパスワードマネージアプリ、
うん、
あるんですけど、そこのキーワード入力欄がそのいわゆる OS MacOS のセキュアテキストインプットエレメントみたいな、そういう API を使ってないみたいで、普通のテキストフィールドなのにユーザーがタイプするとこう個名マークを表示するような実装になってるらしいんですよね、
うんうん、
でそこに普通にファンクションキーの代わりにタッチバーがついてる MacBook Pro でタイプすると、タイプした内容がタッチバーに出てきて、その変換候補みたいなオートコンプリートが下に出てくるっていう、
おうおうおうパスワードがダダ漏れに
そうそうなってるらしくて、まあこれは Apple の問題とは言えなくもないけど、まあ実際はやっぱりラストパス、そのソフトウェア側のアプリケーション側がちゃんとセキュアな入力フィールドを使ってないのが問題なんでしょうけどね。
うん
うん、それはありましたね。
まああとそうですね、まあ、タイプ C 全部になったのはまあ個人的にはいいかなという気しますかね。
うん、
まあ
はい、
うん、ポートは飾りに過ぎないんでですね、こう、まあ、いずれはポート0になる、理想的にはポートなしがいいんでですね、こう、まあポートを使わなければいけないのであれば全部タイプ C にするっていうのは痛みを伴いますけど
、うん、痛みは伴いますよね、確実に。
うん、そうですね、
うん、
カレッジですね、そこ
カレッジね久々に出ましたね、 iPhone の時に言ってた、うん、いや結局買ってきてそのサンダーボルトのディスプレイつなげようとか、あとは古い MacBook Pro からデータをイーサネットで引き抜こうとか、いろいろ思うとアダプターがない、あれもこれもないみたいなことを言ってる人よく見ますよね。
うん、多分年に20回は困ることあると思うんですけどもうん、まあその20回がやがて10回になり5回になりっていうのがまあ3年くらい経つまではあるんじゃないかなっていう気しますかね。
うん、林伸さんの IT メディアのレビューも出てましたけど、さすがにそのあたりこうお茶を濁すような語尾あまり歯切れの良くない感じのレビューで、
うん、あんまり褒めたたいてなかったですね
新しい Mac を、未来の Mac を先取り体験したい人にはおすすめだみたいな、なんかこう、
うん、
まああくまでポジティブではあるんですけど、そのすごい痛みを伴うアップデートだよっていうことはちゃんとこう書いてましたね。
うんうん、そうですね、うん、キーボードも万人のためのものではないとか微妙に
その分かる人には分かるみたいな、書き方が若干鼻につくところあるんですけど、
うん、まあそうですね、こう文学的ですよね、この共産党機関紙みたいな
この MacBook Pro の進化がちゃんと発揮できるクリエイティブな仕事をしている人は限られるだろうみたいな、なんか、
うん、
そういうか書き方もあるんだっていう、 思いますけどね。
うん。まあ、あとは、マグセーフなくなったのも結構やっぱタイプ C って引っかかりますよね、これ。
うん。Mac の方はわかんないですけど、僕もまあ、Pixel とかで使ってますけど、携帯とかで使ってみても、まあ、ちょっと引っかかりはしますね。
そうなんですよね。その、Pixel で言えば、Pixel 持ってぶら下げられるくらいの強さありますよね。
うん。そうそう。
なんでまあ、マグセーフが出てきた時の見せ方がなんて言うんでしょう。なんということでしょうと。球体依然とした電源ポートがあら不思議みたいな感じだったんですが、それをこう戻してしまうのはまたあれですね。
う
ん、
そうですね。
ちょっと微妙感ありますけど。こうマグセーフ3的なものをつけた方が良かったんではないかとか。
ね、これ多分まだリビルドで話してないですけど、ピンボードっていうブックマークサービスをやってる人がブログで書いてて、その未来から遡ってきた男の MacBook Pro 2015年モデルレビューっていうのが
あって、見たすごく良くなってる。
あれめちゃくちゃ面白かったですね。ちゃんと新しいポートも今のデバイスにサポートしてるポートを2つもつけたとか、
うん、
マグセーフがあるのでなんか電源ケーブルが引っかかることもないとか、
うん、
いろいろ書いてますよね。
ええ、あらゆる点で良くなっている
て。パフォーマンスが少し落ちるが、なんかバッテリー、それでもバッテリーライフは変わらないしいいんじゃないかとかね、
うん、
書いてましたね、
うん。というんでですね。まあ、あとは分解記事見てちょっとびっくりしたのが、そのエスケープモデルとタッチバーモデルと全然別設計なんですね。
ああ、そうなんですか。
別のラップトップなんですよ。
ああ、そうなんですね。
ええ。当初は、なんて言うんでしょう。キーボードのユニットだけ変えてるのかなと思いきやですね。中開けてみると何から何まで違うっていうんで。もう、全部設計し直したんだっていう。まあ、これはあんまりいいシグナルじゃないと思うんですけどね。
まさにじゃあもう、13インチのエスケープモデルは、MacBook Air の代替モデルみたいな感じでもう作ってるっていう。
うん、そうですね。全然別ラインで別設計で、はい、
うん。側だけ合わせてっていうね。
うん、そうですね。うん、まあ、そんな感じで、うん、僕もちょっとこれは、2015モデルから買い替えるのはもう少し待ちかなっていう気がしますかね。
うん。
来年の3月頃に多分サクッとバージョンアップして。で、そうすると、スカイレイクがキャビレイクになるんで、CPU 多分、まあ 5% くらいかな、早くなりますね。
うん。
で、GPU の方も、どうかな、GPU このまんまかもしんないですね。
はい。
ただその、まあ Apple の MacBook は AMD と NVIDIA とこまめにスイッチしてますんで、多分、まあゲーム機は今 AMD の CPU 使ってるんですけれども、プレステも Xbox も、うん、それから、Wii もそうですね。ですけど、まあ PC の方では、その NVIDIA の方がどちらかというと勢いがあって、ディープラーニングの方も、CUDA とかありまして、実質 NVIDIA の方がスタンダードなんでですね、うん。NVIDIA にスイッチしたモデルが出たらそっちがいいかなという気がしなくもないですかね。
うん。任天堂のやつとかは NVIDIA ですよね。
ああ、そうですね。
新しいやつはね、
うん。うん、スイッチも、スイッチはテグラ使ってますね。
はい。
で、あとは、メモリも LPDDR4 にすればですね、帯域倍になりますんで、LPDDR4 待ちで。で、バッテリーも、まあ、もうちょっと増えて、10% くらい長持ちするモデルが来年3月に出ると踏んで。
それはすごい楽観的っていうか。
そうですね。
広島さんもなんか言ってたけど、
うん、
3月ぐらいに出るでしょって。いや、そんなすぐには出ないんじゃないかなって気がするんですけどね。
サイレントアップデートで。いつの間にかこう。
サイレントアップデートだけど中身は全部違いますみたいなね。
まあそうですね、
うん、
そう、側は同じですが中身は別物ですってこう
出たらいいですけどね。
うん、まあ来年3月は極端にしても、うん、来年のその1年後のモデルはそうなるかなっていう気しますかね。
おお、
うん、
じゃあそれに期待してっていうね。
そうですね、1年待ちで、
はい。そんなですか ?MacBook Pro は。
そうですね。MacBook Pro はまあこんな感じじゃないかなっていう気しますかね。
はいはい。なんかこう、時々切れる。でもなんだ、こう、宇宙人声になることはないですね。
ああ、はいはい。
はい。
まあ多分雨降ってるからですね。
まあそれは本当に、それはありますよね。なんか、天気悪いと、ネット遅い。
そう。
インフラ脆弱なんでね。
うん。まあ、ネットも自然の一部ですか。
そうそう。まあ、それは本当にあるんですよね。
まあ、それか、攻撃を受けてるか。
なんか、IoT デバイスとかないですか、家に。
ああ。まあ、なんだろう。AT&T のルーターか、Google のオンハブか。
うん。
うん。あ、 あとうち、PG&E って電気、なんていうの、電力会社使ってるんですけど、うん、まあそれがスマートメーターみたいのをインストールしてるらしくて、
はいはい、
まあその辺とか格好のターゲットでありますよね。
そうですよね。
うん、
今なんかもう IoT デバイスが世界中でそのボットネットになってて、
うん、
中国で売ってるなんだ、体温、温度計とか、あとは、なんですかね、電球とかスマート電球とかがもう電源入れて1時間とか以内にもうデフォルトパスワードで全部侵入できるようになって、
うんうん、
でカスタムのファームウェアインストールされて、でいろんなサイトとかの DDoS 攻撃に使われてるんですよね。
うん、そう、昨日のニュースだと、ルーターつなげたら90秒で完成したって言ってました。
そう、
うん、すごいですよね。
なんかウェブカムの会社、中国のウェブカムの会社は、なんかその問題があるファームウェアのバージョンの、そのハードウェアは出荷やめたらしいですけどね。
ああ、
うん、
なるほど。
まあでも多分市場に出回ってる分だけも相当あるだろうから。
うんうん。もう手遅れですよね。
手遅れ。あと思ったのは、なんか空港とかで売ってる、あとなんだ、ウォルマートとか、セーフウェイとかに1ドルで買えるプリペイドのアンドロイド携帯とかあるじゃないですか。
うんうん、
あれとかってもうすっごい古いアンドロイドのバージョンとか多分載ってて、
うん、
で絶対脆弱性があるんだろうなと思うんですよね。
うんうん、
からなんかサイトをアクセスしたりとか MMS 開いただけでルート取られてみたいな絶対あると思うんですよね。
まあ、うん、ないとは言い切れないというか、まあ多分あるでしょうね。
そうそう、かIoT も考え物ですよ。これで IPv6 とかで全部のアドレスに、すべてのデバイスにアドレスがついちゃったらもう、
うん。
ね。って思いますね。
いやー、まあ楽しみですね。この先の時代が。
なんかその、なんだ、そういう IoT をボットネット化する、なんていうんですかね。その、ワームっていうのかな。
うん。
それの、名前が未来っていうらしくて。
うん。
で、なんだっけな、それを、なんか、そのソフトウェアを開発してる人が、なんとか先輩っていうハンドルネームなんですよね。
確か、GitHub にソース上がってましたよね。
うん。
未来のソースコードが GitHub に上がってるっていうんで。
そう。なんかこう、すごいアニオタっぽい感じのハンドルネームとソフトウェアの名前だなと思って見てましたけどね。
うん。
うん、
いかにもって感じです
ね。ね、
うん、あった、未来ソースコード GitHub にありますね、
ありますよね。
うん、でまああとはいろいろイベントがApple 以外にもありましたよね。
うん、
で MS のイベントがあって、でそこでその Surface Studio とか、
うん、
Surface Book の次のそのアップグレードバージョンとかが出て、それがなかなか良かったですね。
うん、ちょっと前ですけどね、これはもうね。
うん、あ、ちょっと前になりますね。
ええ。
これがまたそのパノスのプレゼンが相当良くて。
パノイさんね。
ああ、良かったですね、彼は、ええ。狂信者のような目をしてるところがすごく良くて。これは言ってるというですね。いや、
ちょっとね、テンションが抑えた感じではあるんですけど、すごいんですよね。
うん、振り切れてる感じありますよね。うん、
振り切れてますね。
そう。なんでまあ彼のプレゼントをフィルシラーを比べると、まあちょっとフィルシラーかわいそうになるっていう感じがして。 アップルであればそうですね、なんでしょうね。まあ、クック船長もフィルシラーも割と常識人なんでですね。
うん、
スコットさんであれば、スコット・フォーストルですね。辞めちゃいましたけど。はい、まあ、彼であれば、彼も、こう、目がいっちゃった、狂信者的な感じなんで、まあ、彼が残ってればもうちょっといい感じだったんじゃないかなという気がしなくもないですかね。
うん、若干ルナティックな感じありましたからね。
そう。エキセントリックかつルナティックっていう。まあ、人としては全然いいことないですけど。うん。
うん。
まあ、というんで、MS のイベントで出たのが Surface Book と Surface Studio で。
はい。
で、この Surface Book がですね、この今回の MacBook Pro とはまた違った方向性で、フォームファクター大体同じなんでですね、パフォーマンスもそんなに変わんないんですね。
うん、
Surface Book の方は Core i5 ですけども、で、さっき言ったように GPU が NVIDIA の GPU で、で、これがですね、940M って世代で言うと、まあ2世代古いのかな。
うん、
で、フロップスで言うと 800GB フロップスくらいっていうんで、まあ早くはない、遅いんですね。
はい、
だけど消費電力が 33W っていうことで、まあ要するにこれくらいの熱量で抑えるには、どっかで妥協しないって、といけないってことですね。
うん、
で、Surface Book の方は、軽くする代わりに重くしましたと。重くしてバッテリー増やしました
いいですね。
そう。
そうなんだ。
で、バッテリー増やしてなんと16時間持ちますっていうんで。
うん。
まあ、そこは拍手していた人もおり、どっちがいいのか。10時間持つけど軽いか、16時間持つけど重いかっていうのは、うん、うん、という感じですね。
Apple だったら、まあ、同じ時間で軽くなったっていう。言い方というかそういう方向ですよね。
そうですね。
うん、
で、かたやサーフェスブックの方は重くなったけど16時間持つぜっていうですね。
うん。サーフェスブックってあれですよね。あのディスプレイ部分とその下の部分が取り外しできるんですよね。
そうそう。あの驚きの合体メカニズムがついてるやつですね。
トランスフォーマー的な。
そうそう。
うん、
で真ん中のとこがこう蛇腹的なまたここもマニアックな。なんて言うんでしょう。
ヒンジみたいになってて。
ヒンジになっててですね。
はい。で、16時間っていうのは、その、トータルでってことですよね。
トータルでってことですね。
うん。
なんつうんでしょう。うん。なんで、まあ、これはこれでありかなというのと。
はい。
で、あとは、その、サーフェススタジオっていうのを出して、これがまた良さそうでしたね。
うん。
スペック的には、まあ、そんなに良くもないんですけど、Core i5 で、GTX の 980M っていうんで、早いか遅いかっていうと遅いんですけども
、
何がいいかっていうと、こう、iMac 風の、デスクトップ PC かと思いきや、手前にこう倒して、
はい、
でかいタブレットにもなると。
タブレットなのかな、うん。
まあ、なんて言うんでしょう。昔のサーフェスですね。
昔のサーフェスですよね。あの、タブレットとか言い出す前の。
そうそう。
机自体がディスプレイになってて、その上で操作できますよみたいな感じですもんね。
うん。うん、そういうもんですね。で、まあ、そこのギミックがまた、こう、驚きのデモンストレーションで、ドーンと倒れるんだぜって、おーっていう感じだったんですけど。
あれは良かったですね。だからしかもなんか、指一本で、こう、ちょろっと押すだけで倒れますみたいな。
うん、そうですね。ゼログラビティとかなんとか言ってましたかね。
うん。
うん、っていうんで、で、それに合わせて、サーフェスダイヤルっていう、なんて言うんでしょう。電子レンジのダイヤルみたいなデバイスを出し。
電子レンジ、うん、
なんて言うんでしょうね。
アイソー系のパックみたいなやつですよね。
ああ、そんな感じですね。
うん。
オーディオのダイヤルというか。
ええ
ー。で、それを普段は、マウスっぽく、トラックボールっぽく使いつつ、で、そのダイヤルを、ひっくり返したというか、水平にしたサーフェススタジオの上に置くと、あら不思議とこう、なんて言うんでしょうね。ダイヤルの周りにグラフィカルなメニューが出てくるっていうですね。
うん。
うん、これはちょっと面白いなと思いましたね。
見た目のインパクトはだいぶありましたね。
うんうん。
うん、
うん、まあこれを何に使うかですけど、まあアドビ製品とかが大体対応してきてるみたいなんで、うん、まあ意外とアーティストにはいいんじゃないかなという気が。
なんですかね。
うん。どうですかね。結構イノベーティブ感があったんですけど。
いや、あの、インパクトは相当あるし、なんか、マイクロソフトがこういう分野で新しい、その革命的なものを出すっていうのはすごい意外感も含めてありましたからね。
うん、そうですね。うん、まあ、これはちょっと頑張ってるなという気しましたね。
うん。あれやっぱりこう倒して画面上に直接書けるってなると、今例えばエキタブとかを使って書いてる人は、そっちにの方がいいってことになるんですかね。
まあ、そうじゃないですかね。
うん。
うん。まあ、でかい液タブの代わりになるわけですよね。
そうですよね。ワコムとかの。
そうそう。まあ、ちょっと、うん、僕自身液タブ使ってないんで、これでサーフェススタジオでスイッチできるのかどうかはわかんないですけども。
うん。
まあ、なんとなく、ああ、良さそうだなという気がしてしまったというですね。
まあ、プレゼンのうまさも若干ありますからね、マジック。
そうそう、そうそう。もうみんなマジックにほだされてですね。その当日とか次の日のニュースは、こう、アップルじゃなくて、これから MS がイノベーティブだというニュースで満ちていたんですけども。
うん。
まあ、3、4週間経ってみると、ちょっと冷めてきた感ありますけど。
まあ、その革命的だ、イノベーティブだと思ったうちの、どれが本物でどれがギミックなのかっていうとこですよね。
うん、
うんうん。あれでもそのオフィスの環境とか的に、あ、立てて普段使っているんだけど、なんか集まって作業したいときはこう斜めにするみたいな、あ、水平にするみたいな用途なんだろうと思うんですが、
うん、
なかなかそういうレイアウト、それ専用のなんか作業スペースとかがないと使いづらそうかなっていう気はしました。
ああ、
うん。
使う人はずっと斜めで使ってるとか、そんな感じじゃないですかね。うん、
あれをそのね、普段立てておくんだけど、何かすると書くときだけ横にするとかっていうのはなんか逆に使いづらいのかなっていう。
まあそうですね。
うん、
普段は横にしといて会社出るときだけ立てにするとか。
まあ確かに横にすると場所取っちゃいますからね。
うん。
うん、
まあその縦でタッチするっていうのは、前々から言ってるあのゴリラハンド問題があるんでですね。まあやっぱり現実的でないっていうのは彼らも分かってると思うんですね。
うん、
まあだから斜めにしようというですね。
まあ確かにそれは面白い発想ではありますよね。
ア
ップルの方、かたやアップルの方はじゃあキーボードの上のとこにサブディスプレイをつけようっていう。
うん、そうですね。
あれなわけですけど。
ええー。うん、まあ、そう。ただ、そっちのアプローチですと、やっぱ視点移動問題っていうのもあるんで、
うん、
まあ、ちょっと、ユーザーインタラクション的には良くないんじゃないかっていう気が、今してますかね。
うん、
まあ、この先どうなるかわかんないですけどね。うん、
なんか、ドリッキンが、アドビのイベントに行ってて。
あ、マックス。
そうですね。それで、サーフェススタジオのデモ機を触ってる動画が上がってましたけどね、YouTube に。
うんうん、
でも Adobe 製品はまだ対応があんま完璧じゃないみたいで、その説明をしてるお姉さんが、Adobe の製品はじゃなくて MS Paint を使いましょうみたいな感じでやってましたけどね。
そう、MS Paint も、3D Paint として生まれ変わったんですよね。
ここに来て MS Paint 謎の大型アップデートっていう。
そうそう、びっくりしました。うん、ああ、そういえばそういうアプリあったなっていう。
うん。
うん。
まあ、Windows 95とか買ったら最初に使うアプリ MS Paint ですかね。
うん。
ソリティアか MS Paint かっていう。
まあ、マインスイーパーかっていうですね。で、まあ、その 3D に行くっていうのは、まあ、方向性としてはいいと思いますね。こう、前もちょっと言いましたけど、UI もが何もかも 3D になるんじゃないかと。いや、やっぱまだなってないんですけど。ちょっと時代が早すぎますね。ましたね。まあちょっと結構野心的だなという気しますね。
サーフェススタジオは、28インチでしたっけ？
そんなでしたかね。
5KI Mac と同じような感じですよね。
うん。
レティナ解像度なんですかね。 解像度的には。
ま
あ多分そうなんだろうな、何もあんまりこう比較が出てないってことは。
まあそうですかね。
4.5K って書いてますね。
うーん、
うん、
まあじゃあそこそこ
いいのかな。
うん、そこそこレティナっぽい。まあ Windows の方はその解像度自体、フレキシブルというか、あんまり厳密に定義されてないんで、あれですけどね。
うんうん、
アプリによって引き伸ばされたり。
ああ。
うん。
スペックとしてはそんなにこうすごいってわけじゃないんですよね。
そうですね。スペックはむしろ低すぎるんで、うん、プロユースとしてはかなり心もとないはもとないですね。なんで例えばここでそのサーフェススタジオプラスとかプラスプラスとか言って、G4 積んで1080とか言ったら結構アーティストの方々はグッと来るんじゃないかなという気はしなくもないですね。
うん、
まあどうかちょっと様子見で。
それがあのレーザーみたいに外付けのユニットを使うとパワーアップしますみたいな。
ああ。うん
うん。
どうですかね。今そのサーフェスブック自体が、四半期で100万台とかなんですね、売れてんのが。
はい。
で、今 MacBook、Mac 全体で、550万つってたかな、450万つってたかな、だいたいそれくらいのボリュームなんでですね。
うん。
Apple からしてみれば、サーフェスがポコッと出てきて、その分ユーザーが100万人分取られていると。ただまあ全体のパイで見ればまだ少ないんで、これからこのバランスがどうなるのかっていうのはちょっと見どころですかね。
うん、
急にすぐその OS10 使ってた人が Windows に移るかっていうとまだそういう潮目じゃないと思うんですけども、
うん、
今回のその Apple のラインナップの、遅さというか iMac どこ行った問題を見るにちょっとこう楽観できないなという感じはしなくもないですかね。
うん、そうですね。あんまりうかうかしてはいられない感じはありますかね。
そうですね。
うん、
うん、まあただ Windows 10まだまだフォントが汚いんでフォントが綺麗になったらこういいなという気は しますけどね。
そうですね。なんか時々いいなと思ってこう Windows のスクリーンショットとか見るとやっぱりフォントもそうだし、あとなんだアプリの側のなんていうんですかね、グイのメニューボタンとかがなんか、
うん、
いまだにやぼったい感じがあって、
うん、そうですね、
うん、あんまり2000年ぐらいから全然変わってないなっていう感じがありますよね。
うん、うん、まあその辺アンドロイドも似てるんですけど
まあそれを言っちゃうとね。でもアンドロイドは着実に良くなってきている気はしますね。
うん、そうですね。
なんか例えば僕ジンジャーブレッド 2.3 ぐらいの時は割といいなと思ってたんですよ、個人的に。
うん、
Android はね。
ああ、そうですか。
だけど今 2.3 とか見るとものすごいやぼったいんですよね。
うんうん。
なんか UI のボタンとかが。
うん。
でさ、そのうん、だ 4ぐらいからなかな、今でもまだ見れるのはそのアイスクリームサンドイッチとか。
うんうん、
でもやっぱりモバイルとかは移り変わり早いからもう2年3年したらものすごい古く感じるっていうのはありますね。
まあそうですね。
うん。
Android の UI 自体も良くなってますし、うん、まああとはフレームワークにがいろいろするんでアプリはあんまり好き勝手できないっていうのはありますかね。
そうですよね。あとそのなんだマテリアルデザインは賛否両論あるでしょうけど、あの下手にサードパーティーのアプリが独自のデザインやってくれるよりは統一感のある UI になるんで僕は好きですけどね。
うんうん、
うん、
悪くないっすよね。
うん、
まあ一応説明がいろいろあるんで、うん、なるほどという感じはしなくもないですかね。
うん、
その UI のレイヤーの高さがあって段段階に分かれてて影がこの高さに出るからどうなんだというですね。
それはいいですね。
うん。ちょっと出た Adobe Max ですけども。
うん。
なんて言うんでしょうね。あの、キーノートのビデオだけ見てましたけども。まあ、順調にガンガン、こう、なんて言うんでしょうね。 アドビマジックというか、フォトショップが魔法のようにどんどん進化してる感じしますね。
うん、僕見てないんで、わかんないんですけど。
ですね。まあ、すごくなってます。なんて言うんだろう。まあ、コンピューティングパワーが有り余ってる分ですね、今までできなかったことがどんどんできるようになってるっていうのと。
ああ
。うん。まあ、あとは何でしょうね。まあ、とりあえず、これからやりたいこともまだまだいっぱいあるだろうなっていう感じがあって。
うん。
その、今すごいけど、さらにすごくなる感じが、ひしひしと伝わってきましたね。
うん。
で、見物なのがですね、ジェイソン・レバインという人のプレゼンがあってですね。
はい。
すごく良かったですね。
どういう感じですか？
切れてる感じですね。
これもルナティック系ですか？
ルナティック系ですね。見た目としてはですね、日本の役者さんで、山田孝之って、勇者よしひことかに出てる。
おうおう、
あの人もちょっと言っちゃった系の役者さんですよね。で、あの言っちゃった系の役者さんに輪をかけた感じでですね、まあ壇上で、叫び出すような、シャウトするような感じでですね、あの人のプレゼンはすごく良かったですね。
いいですね。
はい。
キャラが立ってますね。
キャラ立ってますね。うん、このジェイソンを見るためにマックスに行ってもこう全然損はしないと思いますので、この先も要チェックです。
いいですね。いろんなイベントで要チェック人物がいっぱいいていいですね。MS にもいるしっていう。
そうそう、うん、アドビの山田孝之よかったですよ。
吉彦が
吉彦
うん、いいですね。なんかアドビのキーノートで言ったのか分かんないですけど、オーディオフォトショップみたいなの発表してませんでした？
そうですね、うん、それも技術としてはすごくいいですね。音声認識して、その結果をこう、なんでしょう。あたかもテキストファイルのように、こう、編集できるっていうんでですね。
うん。
例えば、リビルドのリコーディングなんかもそれかませればですね、あることないこと言ったことにできるっていうですね。
なんかもう、初音ミク的な感じだけど、歌ではなくて普通に言葉をね、喋らせるわけですよね。
うんうん。
でもなんか、あれを見て、なんか声紋認証とかが突破できちゃうんじゃないかっていう心配してる人がいましたね。
まあそういうのは余裕じゃないですかね。まあ声紋であろうが指紋であろうが、もうもはやセキュリティは存在しないっていうですね。
まあね。
うん。
うん。いやー、そう。あれはなんか危険な技術に一歩足を踏み入れてるんじゃないかって気が。
うん、まあ、フォトショップ自体相当危険な技術ですからね。
確かにね。
ええ。
うん、
まあ、何でも、捏造できるという意味ではすごいですよね。
そうですよね。
ね、いや、まあ、アドビはすごいなという、こう、夢がある感ありましたね。
アドビ、やっぱりその、クロスプロットフォームなところは、こう、さっき言ってた、Windows と MacOS、Switch の話とかじゃないですけど、
うん、
まあ、強みとしてはありますよね。
うん、そうですね。
まあ、弱みっていうか、その、ネイティブじゃないっていう弱みもあるんでしょうけど、ツールがどっちにもあるっていう意味で。
うん、うん、
うん。
まあ、どっちに転んでもいいというですね。
うん、
まあ、あとは、その、まあ、かつてのクロスプラットフォーム、プラットフォームであったフラッシュの自爆から解き放された感もあって。やっぱ、フラッシュ捨てたっていうのは、今から見ればすごく良かったんじゃないかなという気しますね。
うん。
なんて言うんでしょう。まあ、腐った土台の上に何を作ってもですね、うまくいかないということで。
フラッシュの立役者のマタロウは今ウォッチやってますからね。
まあそうですね、うん、その呪いがアップルを蝕んでるのかもしれません。
ウォッチをね、
うん、
いや僕もオーディオポッドキャストの編集は今アップルのロジックプロを使っているんですけど、
うん、
まあ業界っていうかその界隈だとアドビのオーディションっていうのも使ってる人もいて。
うん。
まあ、アドビの方も人気はありますね。
うん。
僕はなんかロジックの方が、ガレージバンドと使い方が似てるところもあって、こうスムーズにアップデートできたんで、ロジックを使ってますけど。
うん。
うん。まあ、アドビのファンも結構いるみたいですよ。
ああ、なるほど、
うん。
で、そのアドビのツールは Windows でも動くっていうことですよね。
そうですね。しかもなんかそのプリセットとかを作ってクラウドにアカウント作っとくと多分両方でシンクできるんですよね、設定とか。
ああ、なるほど、
うん。エンコードの設定とかね。うん、
はい、あ。そういうのはいいですね。その、まあ、Adobe のツール全体、Max でも盛んにデモしてましたけど、クラウドに乗っけて一段使いやすくなったっていう感じはありますかね。
うん。そうですね。モバイルのアプリとかもありますしね。
うん。うん、そっか。まあ、早めに Adobe のツールに乗り換えて、その、言葉をコピペで変える技をマスターして。
そうですね。そしたらもう収録する必要がなくなる。
うん、そうですね。台本だけ、スピーチライターだけ誰か雇って適当に量産できる。
でも本当にボイスオーバーとかだったら本当にそれで済んじゃうかもしれないですよね。
うん。
会話はちょっと辛いかもしれないけど。
うん。まあ、ボイスオーバーの方も、これ MS のニュースですけれども、その、ボイスレコグニションの精度がやっと人間を超えたっていうのが、2週間くらい前ですかね、うん、ありましたんで。まあこの辺もどんどん良くなってきますよね。
うん、
で、あとはそのボイスフォントですね。そのテキストトゥースピーチのエンジンも、声優の声を当ててできるようになったっていう技術がどこだっけかな。まあどっかから出ててですね。これもゲーム業界的には夢の技術でですね。昔20年くらい前にそれをやりたいっていう依頼を受けて頑張ったんですけど、力及ばずできなかったことがあります。
今だとなんかニコニコ動画のゆっくり動画みたいな感じで、
あ、へえへえ、
テキストに書いたやつを読んでくれるやつとかはありますよね。
うん、そうですね。あれは初音ミクのエンジン使ってんじゃないですかね。あの、うん、ヤマハの音声合成使ってますけど、
はい、
あれはあれで味ありますけど、まあやっぱ人間とは違いますよね。
うん。あとあれだ、あの、もやもやサマーズっていう番組のナレーションをやってるのがなんか、翔くんとかいうやつで、あれはヤマハかなんかが作る。あれもヤマハだったかな、
うんうん、
パイオニア、どこだったかな、
まあ、日本で音声合成って言うと全部ヤマハかもです。
うん。
それどんな感じですか？
あれはね、結構ね、あの、自然な感じですよ。
おぉ。
うん、あれは。
我々は宇宙人だとかそんな感じじゃないですか。
いや、そこまでじゃないです。なんかちょっとちょっととぼけた、あの、訛りがちょっとあるなっていうイメージはありますけど、でもあの普通の感じですよ。
ああ、
意外と普通です。ボイステキストホヤーサービスって会社らしいんで、ヤマハじゃないっぽい。
ああ、なるほど。
ええー、
まあこの辺もあと 4,5 年でガンガン良くなっていく気はしますね。
そうですね。
AI トーク。
はい。
というんでですね。
うん。まあ、いろいろ MS とか Adobe とか。
うん。あちこちで、まあ、秋のイベントは一通りやって。
あの、MS は、今週か。あの、デベロッパー向けのイベントもやってましたけどね。
ああ、コネクトでしたっけか。
ええー。やってましたね。直哉さんがなんか、
実況してたらしい。
日本で、日本からリモートで実況するみたいなやつを及川さんとやってたっぽいですね。
はいはい。
すごいリビルドっぽいメンバーで、
うん、
サテライト解説みたいなのやってたみたいです。
うん。
まあ、ナヨさん来週出てもらうんで、まあ、その辺で話してもらおうかなと思ってますけど。
うん。
うん。
まあ、そこではニュースは何ですかね。こう、MS が Linux Foundation にジョインして。
うん。
で、Google が .net コミュニティにジョインして。
すごいですね。
すごいですね。うん。
うん、昔の人にこう、タイムスリップして教えたら絶対信じられないような感じの。
そうですね。
話ですね。
10年後に何が起きるか教えてやろうっていう、あれですよね。ビフが大統領になって MS が Linux に。ビフ。
うん、世界はもう終わるんだよっつってね。
うん、そうですね。
なんですかね。あとは、あの、Mac 向けビジュアルスタジオっていうか。
ああ、はいはい。
でもあれは別にビジュアルスタジオをポートしたわけではなくて、ザマリンのやつをリパッケージして、ビジュアルスタジオとして出したみたいな感じなのかな。
そんな感じですね。
うん。
はい。苦しい、苦しいような気はしなくもないですけど、まあ多分そこは MS が一番わかってると思いますけど、こう、昔あったボーランド C++ とか C++ ビルダーとかコードウォリアーとか、シマンテックのツールキットとか、 すべてもろくもこうビジュアルスタジオの前に葬り去られていったわけですよね。でまあそういうのを考えるとやっぱりプラットフォームフォルダーであることの強みと、強みをがないわけで、
うん、
うまくいけるかなという気がしなくもないですね。どうだろう。まあどうかな。やっぱり特に OS10 とか iOS とかこう API がガンガン追加されていき、言語さえガンガン変わっていくんで、そこに追従していくっていうのは結構難しいですよね。
すごい .NET とか C シャープのエンジニアがいっぱいいてっていう、そういう資産があってっていう前提は必要になるのかなっていう気がしますけどね。
といった感じですかね。
なんか直江さんは今あの .NET 系の開発をしてる会社なので、多分また違う立ち位置からの意見も聞けるかなって気はしてます。
ああ、なるほど。
来週出てもらうんですけど、
はい。それはその何でしょう、ザマリンで、あの Windows 以外はザマリンってことになるんですかね。
どうなんですかね。いや結構開発を Windows 系とかでもやってるって聞いてるんで、あまり詳しいことは知らないんですけどね。
なるほど。
ま
あその Java オルタナティブとしての .NET ってのは可能性ある気はしますかね。その J の呪いから解き放たれるためには
J の呪いね。
これ以上言うと危なくなるんですか。
社内的な立場が。
そうですね。ゴルゴ13に狙撃されるかもしれない。
なんか一時期 Google 社内で DART の人たちがパージされたみたいな話、噂を聞いたんですけど、なんか最近見た、どっかの記事で見たら、今でも DART を押す人たちが社内にまだ残っているみたいな、そういうの見ましたよ。
ああ、残党がまだ生き残っていると。
あの、SAS っていうね、あの、CSS フレームワークみたいなやつがあるんですけど、もともと Ruby で書かれていて、まあ、それが遅いと。で、C で書かれた実装があって、大体の言語はその C にバインディングを書いて実装してるんですけど、やっぱ C でそういうの書くとすごい大変だし、書くのが。まあ、メンテナンスが大変だし、機能拡張が遅いっていう問題があって、じゃあどうしようかって言ったら、その主要なメンテナンスの、メンテナンスのうちの一人が Google に最近入って、あ、これ DART いいじゃんっていうなんかことになったらしく、DART の実装が今、プライマリーメインストリームになりつつあるらしいですよ。
なるほど。いやまあ、まあ言語原理主義ってのは良くないですね。無難なコメント、
回答でね。
そう、
まああの社内あの狙われないように気をつけてください。
まあそうですね。まあ僕は C++ 原理主義なんですね。まあでもだいぶつきもの落ちましたけどね。こう、どうでしょうね。まあ C++ で書くのが一番いいんじゃないかなという気はしなくもないですけど。
そうですか。
はい。
ま
あ最近その C++ も C++11 とか14っていう仕様ができてですね。まあそれだと結構使いやすいんですよ。こう見た目 JavaScript とほぼ同じようにっていうと語弊がだいぶありますけど、あの、似たように書けるようになっててですね。まあ楽ちんですね。
割と簡潔に書けるんですか？
かなり簡潔になりますね。何でしょう。JavaScript であるバリアブル、あの、型を指定しないで変数宣言できますし、まあラムダもついてますし、そのオートポインターっていう、何でしょうね、まあニューデリートとか自分でしなくてもいいですし、これがあの C++ かよっていうですね素晴らしさがありますよ。まあ時代も変わったということでですね。
とか僕は最後に C++ 書いたのなんてもう10年ぐらい前だと思うから、
ああ、まあその頃はまだクロマジスの時代だったんですね。
そうですね。
はい。
C++ といえばなんかテンプレートがどうのこうのみたいな、なんかそういうことばしか覚えてないんでですね。まあ、僕の知識も相当その辺は古いというか、アップデートが必要ですね。
まあ今、そのテンプレート使っても、まああるいは STL 使っても遅くならずに書けるっていうですね。 まあいろいろこう、素晴らしい時代になりました。
そうなんですね。
はい。
社内で C++ 原理主義でもそんなに変な目では見られない。まあ、会社的なね、あれもあるでしょうけどね。
まあそうですね。
違いも。
うん。いい時代になった、
ね。ええ。
というですね。
うん。
で、あとは、プレステ VR 出ましたね。
出ましたね、はい。
出ました、出ました。
VR で言うと、デイドリームが、出てというか、
うん、
発売されて、で、僕はピクセル買ったんで、プリオーダーしたんで、デイドリーム無料券がこの間来たんですよ。
あ、はい。
ね、注文したんですけど、まだ今、ネバダにあります。
ああ、まだちょっと遠いですね。
なんか2デイシッピングみたいなオプションあったんですけど、なんか15ドルとか別料金になっちゃってて、
うん、
あ、いいやと思ってフリーのやつにしたらすごい発送が遅くて、嫌がらせのように。
5日くらい？
そう、多分来週ですかね、来るとしたら。
おお、うん。まあ、デイドリームもいいと思いますね。試してみてください。
はい。ただ記事を見ると、ピクセルのエクセルとピクセル、エクセルじゃない方を比較すると、結構エクセルじゃない方は、そのまさにピクセルの小ささ、少なさが割とクリティカルなレベルかもしれないってことは、レビュー記事に書いてました。
ああ、うん、まあ、その分、ちょっと早いっていう罠もあったりするんですけど。
あ、エクセルより早いですか？
アプリ次第ですかね。
うん、
その画面が小さい分、アプリによっては小さい方が早くなくもないとかですね。
うん、
まあ、ただどっちにしてもそのデイドリーム自体は結構よくできてると思いますんで。
はい。
はい、
楽しみにしております。
はい。まあ、宣伝ですけどね。特にフォントレンダリングが見どころなんでですね。メニューに出てくる英語とか、
はい、
日本語とか、その辺を楽しんでください。
どういう意味ですか？
そこら辺をやってたというです。
なるほど。
それだけの話ですけど。
なるほど。
うん。まあ、あと普通に宣伝すると、なんでしょうね。まあ、YouTube とか、
うん、
あとは Google マップとか、ストリートビューとか、その辺のアプリが、対応してるのと、まあ、あとゲームがちょこちょこあるって感じですね。
うん、
で、そのストリートビューとかマップがあるっていう意味で、教育向けにも、なんて言うんでしょう。こう、VR だ、ゲームだというよりは、こう、お子さんに VR を楽しんでもらうとか、
うん、
こう、学校の教室で、VR をみんなで見るとか、
うん、
まあ、どっちかっていうとそっちにも振ってる感じありますかね。
そうですね。まあ、その辺はカードボード のビデオとかにもよく出てきましたもんね。
ああ、そうですね。そうですね。
うん。クラスルームでみんなでつけて、その歴史的な建物のを VR でみんなで見ようみたいなものとかね。
うん。
うん、
まさにこっちの小学校って予算があんまりないんでですね。
うん、
フィールドトリップ、遠足に行くとかなると、親から、寄付を募って、まあ、例えば30ドルくらいとか35ドルとか、寄付を募って、あとは、運転手さんも親に寄付を募って、まあ、親がボランティアで、うん、送迎をしてあげるとかですね。まあ、意外と大変で、で、あとはその学年全部で、そのフィールドトリップに行くというわけではなくてですね、クラスごとに、かつ、まあ、先生の趣味で、まあ、行ったり行かなかったりするっていうんでですね。まあ、意外と適当なんですね。そういう意味で、予算のない学校でも、デイドリームなり、カードボードがあれば、みんなで、うん、バーチャルに遠足に行けると。
いいのか悪いのか分からないですけど。
まあ、ベターザンなしですかね。うん、
そうですね。まあ、ないよりはいいですね。
そう、ないよりはましい。
うん、はい。
はい。
PSVR の方は、どうですか？
うん、やりました。これですね。オフィスに VR 部屋ってのがあって。
お
ぉ、そこに PSVR 入ったよっていうんで、やりに行ってですね。で、3時くらいに始めて、ふと気がついたら真っ暗になってですね。7時半とか8時とかですね。もう時間を忘れて楽しんじゃう感じでですね。久しぶりに この時間を忘れて遊ぶっていうのをやったわというですね、こう妙な解放感がありましたね。あの、すごく良かったです。で、あの、特に良かったのがレズでですね、あの、レズインフィニットってのが PSVR 用にあるんですけれども、これがすごく良かったですね。レズ自体はプレステ2とかですね、あの、古くからあるシューティングゲームですけども、それを VR に移植したのと、それから特に良かったのがその新作ステージでですね、これアンリアルエンジンを使った新作ステージで、エリア X ってのがあるんですけども、それがですね、こう、我を忘れる、すごく良かった、良い体験でした。ぜひ、おすすめですね。なんて言うんでしょうね。すごかったです。
うん。長い時間やっても大丈夫。
アプリによりますけど、レズをずっとやってたのは全然平気でしたね。
うん。
実際4時間くらいやってて全然酔いはしなかったですかね。
お
ー。まあちょっと目が疲れるっていうのはありますけど、それは置いといても、酔うのはなかったですかね。うん。で、レズがですね、なんて言ったらいいのか。僕、隠れ村上春樹ファンなんですけども。あんまり人には言わないような、隠れキリシタンのようなファンなんですけど、こう、村上春樹のいい点って、こう、小説だけどなんかビジュアルな、こう、イメージがあるってのあるじゃないですか。
ありますね。
海辺のカフカであれば、こう、四国の海辺の街の真夏の図書館の横の感じとかですね。ねじ巻き鳥クロニクルであれば、井戸に放り込まれた人が、こう、魂を焼かれるような体験をするとかですね。その辺のビジュアルイメージがすごくいいんですけど、まあ、レズも似たような良さがあってですね、こう、次元が一次元ですね、こう、増えたような、こう、VR でありながら VR より次元の多いですね、こう、そこにいるような、こう、実在、自分がその中にいるような体験ってのは、あんまり他のゲームではないなという、その、コンソールとか PC ゲームとはまた違う没入感があるなっていうのがすごく良かったですね。というんで、レズおすすめですね。
うん、今出てるタイトルの中では一番
おすすめ。一番、まあ、あの、ざらっとやった中ではレズが一番良かったですね。
うん。
で、サマーレッスンもやってみたんですけど、ですね。なんて言うんでしょうね。こう、期待が極限まで高まってたんですね。あの、期待が無限大だったんで、例えばその無限大対実際がまあすごく良かったとしても、
うん、
実際無限大でないとゼロになってしまうわけですね。ちょっと厳しかった。
ああ、
うん。
サマーレッスンはそこにいる感、VR なのにその場所にいる感はなかったですか？
ですね。まあまず一つ厳しかったのが。バイブとかだとあるんですけれども、あの、部屋の空間を認識して、床レベルを、その部屋と一致させるってのが、バイブではあるんですね。
はい。
ルームなんとかつってたかな。その、実際の空間と、バーチャルリアリティの空間の尺を合わせるっていうのが、あの、バイブのプラットフォームではサポートされてるんですけども、
うん、
PSVR ってまだそれがなくてですね、で、そうすると何が起きるかっていうと、ゲーム中の床と自分の足がマッチしてないとかですね。
ああ。
床があらぬとこにあるとか、なんとなく全体歪んでる感じがあるとかですね。
うん、
で、一度その歪み感が気になると、たとえギャルがいようが、むしろそのギャルの歪みが気になってしまって、没入できないという。
ああ。
というのがまず、まあ、技術的にちょっと厳しかったですね。
あ、
で、あと、コンテンツ的に、ゲーム自体がときめきメモリアルかからあんま変わってないんですよね。
うん。
ときめきメモリアルってやったことあります？PC エンジンの。
うん。どういうゲームかは知ってるし、やったことはないかな。でもなんか、そのゲーム、テレビ番組とかで確か、ゲームセンター CX かなんかでプレイしたのも見たことあるから大体わかりますよ。
うんうん。まあそこでそのギャルゲーの提携っていうのが作られて、で、まあ基本的に20年以上変わってないんですね。で、まあ女の子と、まあギャルと2択3択くらいの選択肢を選びながら、 で、主人公は自分のパラメータを節約を上げていくわけですね、
うん。
勉強したりとか、運動したりとか、スポーツしたりとか、こう、モテモテ路線を突っ走っていくわけですね。で、そのモテモテ路線突っ走りながら、この選択肢に応えて、ギャルとキャッキャウフフするっていうものなんですけど、ちょっとですね、VR にそれを持ってくると、だいぶ違和感がありましたかね。
うん。
もうちょっとあれですね。なんて言うんでしょう。なんて言うんでしょうね。
なんて言うんでしょう。
あんまりグッと来なかったですね。
しかもそれ、ギャルゲーの話をしてますけど、
うん、
もうモテることは目標ではないですよね、ゲーム的にはね。
ああ、まあ。
なんか教えて、試験でいい点を取らせる。
うん、うん。
じゃないですか、目標。
まあ、まあ、それは飾りにすぎないですね。
それは飾り
飾りです
。なるほど。
うん、まあ、なんでしょうね。まあ、やっぱりそこにはセクシャルなインプリケーションがあって、まあ、萌えとセクシャルの関係ってのもいろいろ奥が深すぎて、あんまりここで、うん、タッチーな話題ではあるんですけども。ちょっと、あれですね。
まあ、あんまりエクスピリシットではないところがね。
そうそう。
また日本っぽい感じなんですけどね。
そうですね。
うん、
で、あとはその会話を楽しむ感もあんまりないんで、なんて言うんでしょうね。うん。まあ、実在の人間とはちょっと違う何か奇妙なものと話をして、で、しかも選択肢は2つ3つしかないと。
しかも歪みが気になると、
うん。そう、そういう感じですね。
ディストーテッドな。
うん、ちょっとですね。
恋愛ゲーム。うん、
はい。うん、という感じでしたね。
あれですか、あの、なんだっけ、もう一つ、もう一人のアリソン版っていうのが出るんでしょ。
ああ、そうですね、うん。
うん。
アメリカンギャルと、
アメリカンギャル
音楽の練習ができるっていうのが出る。まぁ、あ、ちょっとやってみますね。やってみます。とりあえず試してみないと。
うん。
はい。
なるほど。
で、その方向でですね、その、別のベクトルに振った、オキラス用のアプリってのがあって、これ流行ってるんですけど、うん、ミクラスっていうアプリなんですね。
はい。
で、これ、オキラスジャパンの方が作ったのかな、その方が作ってオキラスのマーケットで公開してるんですけども、
うん、
それはですね、もう割り切って、起動するとその、まあ、初音ミクが隣に座っていると、
うん、
で目があって、目が合うと微笑むとか、
はい、
なんとなく実在してる感じがあると、ちょっと近くに寄るとなんとなく体温を感じるとこですね。で、割り切ってるのは会話は一切できないんですね。で、ただ眺めて楽しむ。で、バーチャルスクリーンの仮想 PC 画面がそのアプリの中にあって、で PC でゲームをしたりしながら隣に初音ミクがいるというですね。うん、というんで、それは結構、僕まだやってやったことないんですけど、やった人的にはすごく評判がいいですね。
うん、
で、これ何かっていうと、まあその仏像を拝む感じですね。その大仏であるとかですね、薬師如来像を拝みながらですね、こう涙を流して、こう仏の存在を自分の中に感じるっていうですね。まあちょっと宗教的な行為なんじゃないかなというんで、ああ面白いなという。で、まあ、対話は一切ないんで、まあ、逆にそこがいいっていうことですね。
まあ、つまり、コンテンツは何もなくて、その、うん、VR の中にある画面で、普段通りの作業をしたりとかするっていう、エクステンデッドなディスプレイなわけですよね。
で、コンテンツが初音ミク、隣にいるであると。
それと全くインタラクションはできないと。
チラチラ目線があったりとか。
うん。
それがインタラクションであるというですね。
いいですね。まあなんか初音ミクってその偶像崇拝的な、
まあそうですよね、
宗教っぽさあるんで、ね、合ってる気がしますね。
そうですね。まあイコンとしてすごくいいんじゃないかとですね、
うん、
まあでも多分やっぱこれはクリスチャンには分かんないだろうなっていうですねこういるけど対話ができないっていうですね、どこに救いがあるんだっていうのはまあ西洋文化とはちょっと相入れないかもですかね。
うん、でも西洋文化どうなのかな、なんかトーストを焼いたらそこになんかジーザスが現れたみたいなことあるじゃないですか。
ああ、ありますね、ありますね。
だから、
それはどうなんだろう。
対話はできないわけですよ。
ああ、まあ、一方向か。まあ、そうっすね。じゃあ、そういう懺悔的なものを作って、ああ、そうか。その iPad の子供向けアプリで流行ってるのが、子供がなんか喋ると、それを録音してボイスチェンジして返してくれるっていうのがあるんですね。
ほうほう。
それも何年も前からずっとあって、まあそういうのは喜ぶんで、まあむしろあるのかな。まあちょっと出してみないとわかんないですね。
うん。
はい。
でも VR の中に初音ミクがいて、そこの画面で作業するんだったら別に AR っぽいので、オーバーレイするのでもいい気がするんですけどね。
やっぱそれは VR である意味ってのが多分。
VR の方が没入感が出ますかね。
現実と違うっていうのが大切だと思いますね。
現実と混じっちゃうとちょっと。
そうそうそう。
困る。
そう、現実であってはならないっていうのはやっぱ大事じゃないですかね。
うん。うん。そっか。
どうでしょう。
いや、わかります。なんか、実際プレイしてみないとね、違いはわかんないですけど。
うん、というんで、ミクラスちょっとやってみたいですね。
はい。それは PC のプラットフォーム。
それを、そうですね。それを起きらすようです。
うん
うん、で、その、なんで PC 用かっていうと、その、まあ、解像度をガンガン上げてですね、レンダリングクオリティをかなり上げることで、例えば PS4 とか Daydream とかで、問題になってる、こう、ドットの粗さとかですね。うん、その辺を克服してるっていうのもあって。まあ、ある程度、色位置を超えると、VR、Oculus で見ても、粗さが気になんなくなるんだよっていうデモでもあるわけですね。
なるほど。
はい。まあ、とかですね。こう、VR が一通り出てきたんで、うん、ちょっとやってみるっていうのは、楽しいですね。
うん。それは PS4、普通の PS4 でやったんですか？
僕がやったのは PS4 ですね。
うん、
話によると、PS4 Pro でやるともうちょっと、こう、フレームレートが上がったり、解像度上がったりするらしいんで、
うん。
プレステ4でやるっていうのが多分、ベターだと思いますが。
あの、Pro は出た、発売されてちょっと経ちますけど、
うん。
なんか、サイトのレビューとかによると、4K ディスプレイ、4K のモニターとかでテレビでやらないと、むしろ PS4 でプレイするより、ダウンサンプルする分のパフォーマンスで遅くなるっていうレビューが出てましたね。
うんうん、
タイトルによっては。
プロである分、解像度高くしすぎてむしろ遅くなると。
はい。
うん。うん。さもありなんて感じですね。これはなぁ。
ですかね。
えー、
だから PS4 Pro 買うならもうすぐ今すぐ 4K のディスプレイ買えってことなんですね。多分ね。
そうですね。まあでも PS4 Pro で動かすとそもそも遅くなるゲームがあるってことですよね。
なのかな。
1080p であっても
1080p であってもそうです、うんうん、1080p だから遅くなるんじゃないですか。違うのかな。
まあ 4K だとそもそも遅くなるのは良しとするかっていうのかな。
確かにね。
うん。
それはなんか出てますね。
はい。で、あと出てたのは PS4 Pro で、モニターによっては、画面が暗転したり、よく繋がらないことがあるとかですね。
うん。
まあ初期ロットだったり初期のファームウェアではよくある問題ではあるんで、いずれ時間が経てば、なんとかなると思いますけども。
うん、
まあ、プレステ4プロ。あれ、結局どうしたんでしたっけ？ミヤンは。
僕まだ買ってません。今、こういうレビューが出揃うのを待ってたんで、これを今見た感じだと別にスリムでいいんじゃないかっていう感じに今なりつつありますね。
なるほど、なるほど。
あれですよね。ファイナルファンタジー15来週でしたっけ、出るの。
29でしたっけかな。
うん。来週、再来週か。うん、
楽しみですね。
それまでにペルソナ4をクリアしないと。
うん。
一回あのクリアしたと思ったらなんかバッドエンディングだったらしくて、まだ終わってなかったっていう、今状態です。
で、その後、 ペルソナ5もクリアしないと。
作業になりつつありますね。
ファイナルファンタジー15はあのデモ版ってのが出たみたいですね。
うん。
だいぶバグが多いらしくて話題になってます。
あれ結局延期したけど初日にまたパッチを出す感じなんですかね。
まあそうですね。初日パッチで多分今ネットに出てる体験版のバグっていうのはほとんど治ると思いますけども。
うん。なんかツイッターとかでは回ってきた話題、あの画像で話題だったのが、なんかおにぎり、の画像が出てきて、
うん、
ものすごいリアルなおにぎり画像で、
うん、
なんかリヴァイアさんと同じぐらいのサイズがあるっていう。
そう、10回くらいリテイクし直したって言ってましたよね。
リヴァイアさんおにぎりって言ってましたね。
いやー、うん。まあ確かに見ると美味しい感じにはなってる。なってますよね。
そこにリアリティいるのかなっていう感じはあるんですけど。ゲーム中で食べる食事がすごい美味しそうってことですよね。
うんうん。まあそういうこだわりがあるのはいいですけど、やってる人は大変だろうなと思いますね。
ね。まあ日本の RPG っぽさを残しつつっていう感じなのかなって。
うん、
思いました。それを見て。まあ大体そんなところですか？
そんな感じですかね。
うん。最近あんまりアフターショーやってなかったんでね。
ああ。
本編が長いことが多くて。
ええ。
本編が2時間超えしてることが多いから。
そうですね。ちょっと。
もういいか、みたいな。
ちょっと短くした方がいいですね。2時間超えるとちょっときついな、聞く方も。
そう、聞くときにちょっと勇気がありますよね。
そうですよね。
でも、アフターショーやってると、だいたい合わせれば2時間超えてるから、トータルの時間は変わってないはずなんですよ。
それをこう、細切れにするってのはどうですか？第1部、第2部、第3部と。
まあ、それもできますけど、でも、一気に聞きたい人もいると思うんで。
ああ、なるほど、ね。
まあまあ、あれですよね。あと、未読の、その、数が溜まるとそれはそれで嫌になるじゃないですか。
ああ、それもありますね。
例えば 1週間で1エピソード2時間半だったとしてすげえ長いけど、
うん、
それを毎日30分ずつ 5回に分けて配信したら、
うん、
なんか1週間こうしばらくポッドキャスト開かないで見たらなんか未読5エピソードとかなったらちょっと嫌じゃないですか。
ああ、うん、まあ継続は力なりなんですね。毎日30分ずつ
僕はだからまあ霧のいいところでやって、まあ、最大週2回で、まあ、別に2時間いかなければ、まあ、週1でもいいかなとは思ってるんですけどね。
うんうん。
まあまあ。
まあ、じゃあ、アフターショーいきますかね。
そうですね。じゃあ、一旦まとめるということで、ショーノートはリビルド FM/165165から見れますので、チェックお願いします。はい、白露さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。